守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢はいつもめぐりて忘れがたきふるさと。長野県の最北、春まだまだ遅い野沢温泉村で民宿を営まれながらおいしいアスパラを作られている宮崎さんからお電話をいただきました。今年は寒くてまだ揃わなくて出荷ができなくて困っていると。例年ですと今が盛りと太くて甘いアスパラがニョキニョキと土の中から顔を出して一日に10センチも伸びてしまって大忙しの時期のはずです。時を合わせるように高校時代の先輩からも電話です。親戚の桃園のお手伝いをしてきたけれど花の開花が遅れて大変、寒かったり急に暖かくなったりで花が一斉に咲かなかったために受粉の作業の時期もずれてしまって実がどれだけついてくれるのかわからない。今年は桃もリンゴも収穫の予定がつかない。リンゴの花の下でタイヤを燃やして温めたり、また寒くなりそう。毎日天気予報ばかり気になると本当に心配そうでした。自然を相手にというのでしょうか、自然と共にというのでしょうか。私も生まれたふるさとの田んぼ畑の様子、今はどんなかと思ってしまいました。農家の皆さんの祈るような気持ちの中で育っていく一本一本のアスパラであったり、一株一株のキャベツであったりです。どれだけ作り手の皆さんの思いや気持ち込められていることでしょうか。万物を育む土に心の中で触って、どうぞその土が無事でありますようにと願ってしまいます。気候が安定しますように、真心こもった野菜が果物がどうぞうまく育ってくれますように。今日も心の日めくり、心を込めてめくります。大丈夫、きっとうまくいく。願いを込めて。急にふるさとが恋しくなりました。お種池は今どんなだろう、山々の緑はどんなだろう、田んぼは畑はあの人たちは、今すぐ新幹線に飛び乗れるわけもなく信濃の国を口ずさみ島崎藤村の詩集をめくりました。星あり星あり空にあり、星あり星あり前にあり、大好きな新しき星です。そしてやっぱり大好きな夏の夜の天の川、織姫を歌った詩、帯に書いたりタペストリーに書いたりしてきました。七夕には少し早いのですが、天に願いを込めて夏の夜です。夏の夜、島崎藤村。君と遊ばん夏の夜の青葉の影の下涼み、 短き夢は結ばずも、せめて今宵は歌えかし。雲となりまた雨となる、昼の憂いは絶えずとも、星の光を数えみよ、楽しみの数夜は月日。夢かうつつか天の川、星に狩り根の織姫の、響きも過ぎて恋渡る。長の遠音を聞かめやも。はい、星の狩り根の織姫の、響きも過ぎて恋渡る。長の遠音を聞かめやも。なんて美しい言葉の表現でしょうか。織姫が旗を織る、その音が聞こえてくるようです。はい、それでは今日の一曲目お聴きください。モーツァルト、アイネ・クライネ・ナハトム・ジーク、第2楽章。今週の言葉です。自分は自分で作っていく、自分は自分で作っていく。世の教室の桜人の会の菅井さんから嬉しいお手紙をいただきました。ご紹介をさせていただきます。自信がなくて、前もまっすぐ見れなくて、うつうつとしていた私が、自分を見つめることができるようになったのは、この書道との出会いのおかげです。自分を取り戻していけているような気持ちです。辛いな、苦しいな、どうして私だけこんなに大変なんだろうと思い詰めていました。羽ばたきたくても、自由にしたくても、どうしていいのかがわからなくて。 どうやって自分を見つめたらいいのかも分からずに、自信も夢もどこかに行ってしまっていました。自分の気持ちにぴったりの言葉を書く、そのことを思いながら墨をすり半紙に書いて、それを繰り返すうちに、墨を吸っているとき、書いているとき、その静けさの中に一人でいることの心地よさを知りました。そしてそれは喜びになっていきました。こっちの人がこうだよと言えばそうねと思い、あっちの人がそうだよと言えばそれもそうかもしれないと思い、気がつけば私は一体何をしているんだろうかと、いつも判断ができない、満たされない思いの中で悩んでいたのに不思議です。いつの間にか自由になれたようで、楽になって優しい気持ちになっていけている自分を知りました。私は今これが精一杯、これでいいんだね、もっと自由にしてもいいんだねと自分自身で思えていることに気がつきました。そして長いこと介護をしている母にも優しい言葉かけができていることに気がつきました。夫は私の初めての書を我が家の一等席に黙って飾ってくれました。自分を見つめて、自分を認める、自分を解放していくってこういうことだったのかと思いました。楽しいこと、嬉しいことが増えていきそうです。菅井さんの優しい柔らかな笑顔が浮かびます。先日お会いした時も瞳がキラキラと輝いていました。よかったです。以前私は私の体験の中から自分を書くということを、そのまま自分を書くということが自分で自分をカウンセリングをするセルフカウンセリングにつながっていくことをお話しさせていただきましたけれど、本当に菅井さん見事なセルフカウンセリング、ご自身のお書きになられた書でされたのですね。よかったです。初めての教室で空へと書かれて、書かれたその書を毎日ご覧になられて、ご自身が空へ飛ばれたのだと思います。それから数ヶ月して、今度は自分に向かって、笑って笑ってみるねと書かれて、全部ひらがなにして、ご自分に向かって笑われたのだと思います。きっとご自分のこととても愛おしく思われたことでしょう。今週の言葉繰り返してみます。自分は自分で作っていくです。思いがそのまま筆の穂先に伝わり、墨の雫に重なった時、一本の線に命が吹き込まれていくのだと思います。半紙の中にもう一人の自分が生まれるのだと思います。先日個展会場で M さんに、書の向こうに五線紙が見えるよ、一文字一文字が音符に見えるよとおっしゃっていただきました。一本一本の線にも音があって、泣いたりうめいたり笑ったり訴えたりです。その一本一本の線が文字となり書となって、歌い奏でて見てくださる方に届いてくれたのでしょうか。文字が表現としての書になれた時の瞬間です。言葉の持つ力を借りて自己表現できた時の喜びです。はい、それでは音楽お聴きください。 松野仁さんのオリジナル曲、バイオリンで流れ星。星をもらった子、今井義知。美代子ちゃんはこの間からこっそり思い続けていることがあります。行っちゃおうかなと夜になると思います。でもちょっと恥ずかしくて言えないのです。けれど今日は星の特別に綺麗な夜でした。そこで美代子ちゃんはとうとうおねだりしたのです。ねえお父さんお願い。ほほうとお父さんは珍しそうに振り向きました。あれ取って。美代子ちゃんはお空にたくさんたくさんあるお星様を指さしました。あははは。お父さんは笑って、あれはダメ、星だもの。美代子ちゃんの顔はくしゅんと歪んでべそをかきました。どうして星ならダメなのかしら。お兄ちゃんなんかあんな高いところを飛んでるトンボでもひょいと捕まえてくるのに。あれはね、とってもとっても遠いところにあってとっても大きいんだけれども、美代子ちゃんにはお父さんの説明など耳に入りません。思い続けていたことをやっと言ったのに、あははと笑われちゃったんですからね。美代子ちゃんは黙ってお家を出て行って後ろの丘に登りました。お星様に一層近くなった気のするところです。そしてそこにしゃがんで泣き始めました。えーん、えんえんえんえん。大きな涙がポタンポタンと落っこちて土に吸い込まれてゆきます。するとその辺で奇妙な音がするのです。コン、コボ、ゴホ、コポン。美代子ちゃんは気味が悪くなって泣き止みました。そして立ち上がっとった、ポーンと足元の土が跳ねのけられて、妙な生き物が顔を出しました。えへへ、僕、モグラだよ。モグラなんて知りません。 けれどもモグラの方は一向に平気で続けました。美代子ちゃんがあまり涙を落とすんで、僕の家の前の道ね、そこの天井が緩んでしまうんでね。あら、ごめんなさい。美代子ちゃんは謝りました。だって私、そんなとこにお家や道があるなんて気がつかなかったんだもの。するとモグラは短い手を振って、いやいや、別に謝ってもらわないでも。そこで二人は話し始めました。そして美代子ちゃんが星のことを言うと、モグラはなんだと言った顔つきで言うのです。ヨーガス。それからくるりと回れ右、5分もしないうちにまた穴から顔を出すと、これですよ、かけらしか取れませんでしたがね。ひょいと差し出したのは土の塊です。こんな土なんてと美代子ちゃんは、受け取らないでいるとモグラは言うのです。だってこの地球も星の一つなんだよ。お空の向こうから見れば青く光ってくるくる回ってるんです。へえ、そうなのと美代子ちゃんは思いました。そして土をもらいました。冷たくって重い感じです。急にあたりがぼーっと青白く光り始めたように、楽しい気持ちです。いつかモグラは消えていました。美代子ちゃんはスーッと大きく息を吸い込むと、大事そうにその土を抱えてお家の方へ歩き始めました。はい、松野仁さんの流れ星の曲に合わせて、星をもらった子、今井義朝でした。それではもう一つメールご紹介させていただきます。川口市の前田さんからです。いつも聞いてくださってるんですね、ありがとうございます。明仙さんと初めてお会いした信州松本に行ってきました。川口に住んでいながら信州大好き、長野県人会にも入れていただいて、8ヶ月ぶりの信州行きです。そしてなんとなんと気球に乗ってきました。安曇野へようこそと大きく書かれた気球に乗って、大空をゆらりゆらりと飛んできました。空の上から見渡す大好きな安曇野は、ただすごいの一言でした。実は初めてお会いした松本に行ってきましたら、初めて明仙さんの心の日めくりを手にした時のことを思い出されて、思わずメールをしています。子供の頃に祖母が、言葉の力は怖いんだよ、だからきれいな言葉を使おうねと、まだ幼い私に教えてくれたことを思い出して、今また改めて言葉の大切さを感じています。以前体調を崩した時に明仙さんが、今どうしたいの、どうしてほしいのと聞いてくださったことを覚えていらっしゃいますか。私は思わず、きれいな言葉を聞きたいですと言いました。優しく包んでくれる言葉、受け止めてくれる言葉、私は甘えたかったのでしょうか。明仙さんの作品でどれだけ私の心が癒されたかわかりません。出会いを作ってくれた信州松本に乾杯です。今度はぜひ一緒に行きましょうね。前田さん、連休は松本だったんですね。それも気球に乗られて、夢のようです。怖くはなかったですか？ 鳥になってしまったんですね。空はやっぱり憧れの世界なのでしょうか。最後に今週の言葉をもう一度。自分は自分で作っていく。言葉が私を変えてくれます。言葉が私を作ってくれます。言葉が私を歩かせてくれます。言葉が私に希望の力を授けてくれます。そしてその言葉を書としての作品に仕上げていく過程、自分が書を作っていくのか、書が自分を作ってくれるのか、きっとその両方なのですね。毎日朝起きて一日を暮らす、当たり前の日常の中にこそ普遍と真理があって、逃げずに信じて向き合い続けていくということなのでしょうか。その普遍との出会い、普遍を学ぶことで自分を作ること、学び続けたいと思っています。迷いながら、でも一つ一つの納得の中でこそ力強い次の一歩踏み出すことができるように思います。今日も守谷銘仙の心の日めくり、お付き合いをいただきましてありがとうございました。番組お聞きいただいている皆様と共に進めていけたらと思っています。ご意見ご感想お待ちしています。宛先です。株式会社 FM 浦和、さいたま市浦和区高砂 2-1-19、 ファックス048-834-7783、 メールアドレスです。メールアットマークレッツウェーブドットコムです。はい、今日も一日が元気で過ごせますように。守谷銘仙でした。